はい、それでは年末恒例明石会を。何
最初にルールを説明しておきます、はい。まず名前を言ってください、はい。次に、私はこういうことが苦手なんですとは言わないでください、はい。言い訳一切なしで、感謝だけ言ってください、はい。1分で PP になりますので1分以内で、はい、選んで、ね、たくさんあると思いますけど、はい。はい、じゃあ名前だけでもいくかね。名前は名前言えないの。名前聞いてください、はい。
須藤くるみです、
はい。
はい、
どうぞ。名前は
須藤くるみです。
はい、感謝することある。
いいよ、はい。大阪に行って、うん、で合唱で受賞賞は取れたから感謝して
る。 お名前は
高木愛です。
感謝することある。
須藤ななみです、はい。洗礼を受けられたことに感謝します。
中田奈々です、はい。洗礼を受けたことや今年すごい怪我したけど神様が守ってくれたので良くなりました。
ハバコン恭平です。塾で同じ学校の友達が増えたので良かったです。
ハバコン和正です。双子が生まれました。
ハバコン健三です。今年の2月に双子が生まれたから来年の初めての1歳の誕生日をお祝いしたいです。
わ、堀川真理子です。数学で100点が取れたので嬉しかったです。今年はこの一品のみんなとたくさん賛美できたことを本当に感謝いたします。ありがとうございます。
津田です。いつもお祈りありがとうございます。もう、いろいろありすぎて自分でも覚えてないぐらいなんですけど、皆さんのお祈りに本当に支えられて感謝してます。さっきの数えてみよう主の恵みの歌の通りで、もう沈む時もあるんですけど、でもそのたんびにこの間も主が約束の虹を見せてくれて、それをのクリスチャンの人と分かち合えたって、そんな恵みも与えてはっきりと与えてくださったに感謝してます。でもう おばも2人ともクリスチャンになって天に召されたし、1人もの認知症が進んでるんですけど、本当に介護士さんに伝道してて三浦綾子の本を勧めたり、この間一緒に温泉行った時に立ち上がる時に主よ守ってくださいってすぐ祈るんですね。私びっくりして感心して、もう私も見習わなきゃって思いました。で裁判のことも来年あるんですけど、今弁護士が交渉中で広島でやるようにとか、まだ遺産分与の分割の割合がまだ決まってないから、この訴えはやめた方がいいかというか、そういうことを交渉してます。お祈りありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
国重貴子です。今年も元気でいることができたことが感謝です。気がついたら本当にたくさんの恵みが与えられていることに本当に鈍いのでなかなか気がつけないんですが、そのことをもうちょっとこう賢く分かるようになったらいいかなと思っています。またよろしくお願いします。
座ったままでも大丈夫です、はい。
岡村と申します。今年はもう姉もそれなりに広瀬先生の導きによって洗礼を受けクリスチャンになりましたことは感慨深いものを持っております。私も一人暮らしではありますが、なんとかこの1年を抜けてき、新しい年がまた迎えられるように皆さんと共にこの教会へ伺いたいと思っております。 よろしくお願いいたします。
出ていいんですか。
どうぞ、はい、
田中雅恵と申します。私は今年1年本当あの皆さんこの年齢になると来年から83になるんですけど、この年齢になると皆さんこけたこけたって言われるんですけど、私もこけるにはこけたんです。この間目から火が出るいうようなこけ方をしたんですけど、幸いあの足のシーズンのところには当たらないで手をしっかりついたんだと思うんですけど、眼鏡がぐじゃぐじゃになってすぐ田中眼鏡持ってて直してもらったようなことで、あの時には電気をつければいいのになんで電気をつけるのだろうかと思いながらつくづくあの自分の横着さにあの嫌になってなりました。以上です。神様がその都度常にあの聖霊様に守ってもらってるんだなと思って、いろんなことがあるたびに、ああ神様守ってくださってありがとうございますってあのお祈りはするんですけどね、なかなかあの自分であのちゃんとあれすることができません。管理することがなかなか難しくなりました。以上です。
脇村ひとみです。一番の恵みは母と一緒に暮らせていることです。今年は母ががんになり、それでもこうして今元気に一緒に暮らせていることが本当に何より感謝です。ありがとうございました。
お母さん大変いい笑顔で、
永田智子です。私は、2016年の初め、2016年に皆さんにあのバセド病の治療のことでお祈りをお願いしたんですけれども、ご報告があの遅くなってしまってすいません。あの今年は1年薬を飲まずにあの過ごすことができて ありがとうございました。お祈り本当にまだ再発の可能性もあって、でまたこの病気が本当あのずっと長くあったということも分かって、あの結構落ち込んだりもしたんですけど、でもあの必要は全部神様が備えてくださって、あの病気があっても大丈夫っていうふうに思えて、本当に神様の恵みを感謝しております。また来年も祈りつつ、神様と歩んでいけたらなと思っています。お祈りを本当にありがとうございました。
ジムです。そろそろ60歳になるけど、だんだんあの失敗のない頼れる人になるかなと思ってたんですけど、そうならない全然。でも逆にあの感謝触れる日も増えた、それが感謝です。アーメン。
顔面みどりです。去年の今頃はあの子どもの受験もどうなるんかなとかいろいろあたふたしてましたけど、あの春には旅立ち、あわわわわと言ってるあっと本当にあっという間にあの子育ても ほぼ終わったのかなという感じです。あとはお金だけっていうかあの、まあ、そんな中でも子どもたちが、教会のこと信仰のことをあの忘れず、神様と共に歩んでくれたら嬉しいなと思っています。健康も守られ本当に感謝な1年でした。ジャムなんですけど、どなたかお庭に代々のなっている知り合いをご存知でしたら、代々でマーマレードを作りたいなと思うのでよろしくお願いします。
ああはいだろ、言いたいことがものすごくあるんですが、なかなかこういう立場になったら出てこん、私はあの寺西勲を言うんですが、ずいぶんこちらでもお世話になっておるんですのに、なかなかこういうそのマイクの機会がないもんだから、とてもこういうことは
大事ないいことだと思いまして、うん、今度からはしっかりこういうことも考えてお金がいかんなと思います。まあ毎日元気で、まあ80何歳かやな、うん、まあ年とともに元気にならなきゃいけない思うんですが、まあ、どうにか元気でやっております。これも皆さん近所の人や神様のおかげだと思って、まあ、頑張ってやっていきます。はい、ありがとうございました。
下浩二陽と申します。私の今年の一番の恵みは黙示録のお説教を聞けたことです。これはもうずっと前から なんかこう不思議なちょっとこうタブーみたいな感じで、どなた の牧師さんもお説教で取り上げることはなかったんですね。それが今回初めて黙示録全部お説教を聞けて学べて本当に良かったなと思って、なんかすごく晴れ晴れした気持ちで今年1年終わることができました。牧師の本当に力技というんでしょうか、これとっても大変だと思うんですけども、よくぞなさいましたと思う。なんか偉そうですけど牧師に感謝いたします。本当ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。以上です。
石本浩二です。感謝というよりも幸せであったことを一つ、お話ししたいと思います。私のところでですね、まあ日々祈っておりますが、祈りの、リストの中に一人突然ポンと一人加えることができたということ、これが私の今年の、とても幸せなことでした。なかなか一人加えるというのはですね、僕先生も洗礼者についていろいろ思いはあるかと思うんですが、一信徒として、一人祈りの中に、新しい名前が一人加わるというのはとても嬉しく、幸せなことであるというふうに今年しみじみ思っておるところでございます。どうもありがとうございました。
今の一人っていうのは森山さんのことですよね。ですよね、娘さんの旦那さんの話です今のね、はい、
おはようございます。松下美和です。今年すごい感謝な1年だったんですけども、本当人生通してもこんなに素晴らしい年はなかなか珍しいんじゃないかっていうぐらい感謝な1年でした。はい、でいろいろな本当ことがたくさんあったんですけれども、それについて神様が100の恵みであったり1000の恵みであったりというものをたくさん本当に形にして、物質的なものもそうですし、いろいろな欲しかったものとか本当に必要なものを神様が与えてくださった1年でした。本当に先日もお話しさせてメールでお話しさせていただいてた3回目の肩の手術も本当に中の異物が原因だったと思います。取れて結果的には成功だったと思いますので、3年間悩まされてた肩の痛みもほぐれ取れましたので、本当に最後にふさわしい恵みだったなと思います。ありがとうございます。感謝してます。
大野千穂です。いつも祈りありがとうございます。今年は手の手術をしたり、車がぶっ壊れたり、エアコンが壊れたり、家の家電が全部ぶっ壊れたりして、出費の多い1年でした。でも神様は私に、まあいっかと思える心を与えてくださいましたから感謝です。もうイライラせず、まあいっかと思ったらいつの間にかボーナスが入っていて、全部きれいに精算できました。来年もまあいっかと思える1年にしたいと思います。来年もよろしくお願いします。
高原沙耶香と申します。ほとんどの方は初めましてなんですけれども、普段はカナダに住んでます。カナダのバンクーバーに生活していて、年末年始に実家が広島なので帰ってくる際に、今年で3年目かな、この教会に来させていただいてます。私の今年の感謝は、カナダの、生活において、 家族全員が揃って健康が守られたことと、また向こうで日系教会に、日系人福音教会に通っているんですけれども、一回も主日礼拝を、見逃すことなく全出席できたこと、そして祈り会とかスモールグループにも参画して家族全員の信仰が強められたこと、すべて主が導いてくださっていることだと心から感謝しています。ありがとうございます。
堀川晴美です。今年は何といってもスマイル館がリニューアルされた、本当に神様の半端ない恵みと見業に、驚きと同時に本当に心から感謝しています。ございます。
須藤剛です。今年は私にとってちょっとしんどい時期がありました。知人関係で悩んだりして、もう時期とまでいませんけども、少し悲観的な時期があったんですが、この教会のある兄弟からですね、勇気づけられる言葉をいただきまして、立ち直ることができたかなと思います。その言葉がですね、やはりどんな悲観的な状況であっても神様は見ておられると、そして全ての真理は御言葉の中にあるということ、全ては益とされるというふうな言葉をいただきまして、それはその兄弟からいただいた言葉でありますけども、もともとはその神様の御言葉ということで、改めて神様に感謝したいと思える一年でした。ありがとうございました。
国重達です。今年は災害の年でした。私も微力ながら、ちょっとだけ、ボランティア活動にさせてもらいました。小畑春夫さんというスーパーボランティアがマスコミに取り上げられたりして有名になりましたけれども、実際活動に行ってみるとたくさんのスーパーボランティアさんがおられました。全国各地から仕事を休んで来られた方、それから本当に九州から週に1回は来てるというような方もおられました。本当に元気に、私自身元気に参加できて、途中腰を痛めたんですけれども、また来年はですね、私も何か極めていきたいと思います。よろしゅうにお願いします。
大きいミカです。髪をバッサリ切ったので一瞬誰って思うかもしれませんが、ミカです今年1年も健康が守られて、予定がない時は必ず教会にも来ることができて感謝でした。何も進歩がなさすぎてちょっとどうかなと思ったので、来年はもうちょっとベースをうまくなれるように、ナイトデライトの曲が1曲でも覚えられるようにしたいなと思いますお願いします。
滝村太子です。今年1年は穏やかな年で、家族がみんなで守られて本当にありがたかったです。友人から一冊の本を送ってもらって、ヤベツの祈りっていう本だったんですけども、私を大いに祝福してくださいと、私の地境を広げてください、で見てが私と共にありますように、災いから遠ざけて、私は苦しむことがないように守ってくださいっていう、この祈りを毎日しなさいって書いてある本で、とてもこの本に励まされました。ありがとうございました。
滝村妙子の主人です。滝村正和と言います。娘のことで、感謝一言ご報告を含めてさせていただきます。はい、短く。もう、精神科にお世話になってもう20年からなり、今現在も入院中でありますけども、彼女に会うたびにパウロが、獄中で牢屋の中で賛美して祈っていた、その姿と 娘が祈るとき非常にダブることがよく感じます。いつもながら闘病の人生の中で、しかも、鍵のかかる病棟の中で、彼女がそういう心を与えられているということを、神様イエス様が娘の中にいてくださるんだなということがとても慰めと励みになります。以上です。
滝村英二と言います。2人の息子です。実はその久しぶりに礼拝に参加させていただいて、その実はその先週こちらでパーティーがあって、まあ、ちょっと料理の差し入れをさせていただいたことがあったんですけれども、まあ、実はすごくこの自分がすごくこう、まあ、悲観的だったりとかネガティブな自分とか、あと被害妄想が強いなっていうのがあってですね、なんかこう、まあ、理想、目指すところと現実のギャップがあまりにも大きすぎて、なんかこうもう生きていくのが辛いな、疲れたなと思ってて、実はその1週間ほど前までそのパス料理を届けた後家に帰って、もう人生終わりにしたいなとか思ってて、安楽死とか遺言書の書き方とかでちょっとネットで調べたりとかしてたんですね。もうしんどいばっかりだなとかって思ってて、もう絶望の中ではあったんですけど、まあ、その中でこうして礼拝に来させていただいたりとかしたことが、まあ、ありがたかったなっていう、それが感謝でした。ありがとうございました。
神明司です。今年は4月から東京の大学に行くことになって、まあ、不安なこともいっぱいあったんですけど、いい友人とか先輩に恵まれたので感謝したいです。ただすごいな、淡々と毎日が過ぎて何もなかった印象があるので、来年はもっといろんなことにチャレンジしていきたいです。ありがとうございます。
よしみです。個人的ですが今年は結婚しました。ありがとうございました。この教会の皆さんにもすごくたくさんお式にも来ていただいたり、あれやこれやと声をかけてもらったりして、素敵な1年でした。来年はもうちょっと家事をします。ありがとうございました。
宮本佳代子です。今年の、恵みはやっぱり祖母の、97歳の浜岡美也子おばあちゃんの受診です。春に骨折しましたが、手術を受け回復し、その後洗礼という恵みに預かりました。感謝します。またご長寿祝福式には車椅子でした、一緒に来ることができて、そこで受診後初めての生産も受けることができました。本当に皆さんのお祈り感謝します。おばあちゃんの受診は、97歳でこの教会でも最高齢と今聞いていますが、皆さんにとっても励みになられるのではないかと思います。で、私個人的の恵みとしては、今年御言葉の植え替きをセレ様に与えられて、今まで本当に1日12章で年内に聖書通読することは難しかったんですけれども、実は1日10章読めば4ヶ月で通読できる。そうすると創世記から黙示録までもう忘れたような時に通読を終えるんじゃなくて、流れが分かりますっていう見言葉メッセージを聞きまして、チャレンジを受けたんですけど、やっぱり最初はすごくしんどくて5章が精一杯で、もう3ヶ月あがいてたんですけど、4ヶ月目ぐらいから10章が筋肉を鍛えるように当たり前ぐらいになってきて、5ヶ月ぐらいで約通読することができました。それも恵みでした。感謝します。
宮本美久です。私にとってこの1年は中学校生活最後の1年で、生徒会行事とかでもいろいろ先生と揉めたりいっぱいしたんですけど、その中で その当時はすごく腹立ったりしてたんですけど、今は何も憎むことなく心の中で切れてる感じで、あ、普通にもう接してもできてとても楽になったと思います。あと勉強面でも、そのテストの点とかが取れているのは全て神様のおかげだと思っているので、あと残りの受験期間も神様と一緒に勉強していきたいと思います。以上です。
久村牧恵です。今年1年聖歌隊で主に賛美ができたことを感謝します。私はもともと声も低くてあんまり歌うのが好きではなかったんですけれども、なんか皆さんと歌ってるとなんか楽しくなっちゃって、歌うことも好きになって、これからも皆さんと一緒に賛美をしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
寛明光グレースです。今年は中国とアメリカに留学に行く機会が与えられて、人間的にすごい成長できた1年じゃないかなと思っています。今大学4年生で一旦卒業するんですけど、来年からは助産師になるために大学院に入ります。まだ働くにはちょっと未熟だと思うので、まだまだ勉強して、立派な助産師さんになりたいと思います。ありがとうございます。
佐々木佳代子と申します。教会員ではなくて時たま礼拝に出席させてもらっているものです。先ほど97歳のおばあ様のお話が出ましたけど、私には101歳の母がおります。で11月に老人ホームで怪我をして右肘を骨折しました。それで手術を受けさせるかどうか悩みました。院長先生に高齢だから手術にはリスクが伴いますと言われたんですけれども、そのままにしておいたら骨は折れたままでずっと痛みが続くわけなので、もう神様にお祈りして手術を受けました。3時間の手術が無事に終わり、1週間で退院して、今まあリハビリに通っているんですけども、順調に回復しています。母の健康を守ってくださったことを神様に感謝したいと思います。
菅野里美です。今年は父の死と母の受選が大きな出来事でした。去年の今頃は弱っていく父を前にしてイエス様のことも明かしすることもできず、祈ることもできず、悶々と悩む中でみんなに励まされ祈っていただいていたような時でした。そんな時に父が死を間近にして何を考えていたのか今となっては聞くことができませんが、父は商売に失敗して家が傾いて、家だけは私が肩代わりして残しましたが、その家もやがては売って親族に返さなければといけないというような状況の中で、世の中の人たちは死ぬために準備をするというようなことがよくテレビなどでも聞きますけれども、墓とかそういったことも何も準備もできない、そんなような状況の中だったと思います。その中で父とイエス様はの家がイエス様が住むところを用意してくれてるからねと話をして、御国への希望を持って父が信仰を持って旅立ってくれたことが何よりも感謝でした。本当に父の姿を見る中で、全てを失っても私たちには神様がいる、御国の永遠の命の希望があるということを父のと共に死を迎える中で本当に感じることができましたと感謝です。本当に世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっていますという御言葉を本当に心から刻んでいます。本当に父が神様を信じて旅立っていったこと、そしてまたその中で母も神様を信じると決心し受洗に至ったことを本当に心から感謝したいと思っています。ありがとうございました。
一谷純子です。今年は ちょっといろいろ人間関係のこととかで考えることがあって、まあコミュニケーション不足かなと、自分でもコミュニケーションの取り方っていうのはすごく考えることが多かった年なんですけども、先週のクリスマス礼拝の時に広井先生から来年からはこのピンク の冊子を通して皆さんに説教しますっていう、その内容をまあちょっと読ませていただいて、すごくこう今の私には必要なことなのかもしれないと思って、まあ今年はちょっと複雑な思いが多かったんですが、もう来年に向けてすごく期待してその本で学んでいきたいなと思っています。よろしくお願いします。
新谷です。今年は本当に神様から愛されてるなというのをとても強く感じた年でした。英語礼拝にも続けて出席したこともあって、素晴らしい出会いを与えられたことが本当に感謝でした。何人かのフェイスフルフレンドも与えられたことを本当に心から感謝しています。来年もよろしくお願いします。
伊藤です。人はそれ詐情を書くよとか夢みたいなことを言うなと言われることを愚直にやっていることが2つほどあります。一つは世界にある核兵器のなくなることの願いと、もう一つは原子力発電所の稼働を阻止したいという願いです。去年は最後の最後にノーベル平和賞をいただくというようなビッグなニュースが入ってきましたが、その中のベアトリックという事務総長を今年は迎えることができ、また式典でお話をされたサーロー節子さんという方を広島に迎えることができて大きな盛り上がりを築くことができましたけども、でも世界のというよりも日本国内での動きはそれに反するような動きにまっしぐらというような感じがして非常に心を痛めております。もう一つのことは原子力発電所のことなんですけども、去年はたったの1ページとはいえ、長い裁判の歴史の中に一旦中止をさすという停止をさすという勝利を得たんですけども、今年になってそれが取り消されるというような事態も起きておりますが、これからも長い戦いが続くと思いますけども、その中にあって教会の中でも多くの支持者からそのための義援金を寄付していただいたり、非常に感謝をしております。ともう一つ私の今年の大きな喜びがあったのは、日曜学校の子どもさんたちに秋の収穫のためにと思って日曜家庭菜園を続けておるんですけども、今年も多くの子どもたちが来てくださって収穫の喜びを共にできたことが非常に私の喜びでした。ありがとうございました。
フェルナンド・ロペスです。天国さんに感謝しています。今年本当に神様から私のことを話す感じました。たくさんの恵みがもらいました。来年がもっともっとその言葉に伝えるためにお祈りしてください。子どものためにお祈り感謝してます。で、家内も牧子のためにお祈りしてください。お願いします。
高木智子です。
去年のこの明石会の時にはお腹にいたこのめぐみが、42歳という高齢出産の中元気に無事に出産できたことが一番大きな恵みです。そして、あとは私には99歳のおばあちゃんがいるんですけど、あのそのおばあちゃんの誕生日の時にあのもう、ね、いつ天に行ってもおかしくない年なので今更躊躇してもしょうがないと思って思い切ってあのもう耳がすごく遠いのであの お手紙であの自分のあのクリスチャンになった時の証というかあのその経緯を書いてあの天国に行くにはイエス様しかないんだよみたいなことも大胆に書いてあの渡せて、まあ、どこまで理解できたかわからないんですけどあの御言葉も書いてあの渡せたことが感謝です。あの1月にはあの神戸に引っ越すことになってるんですけれどもあのすごくこの御嶽の教会であの得たものたくさんあるんですが本当にそのたくさんの愛を持って神戸でまた神様の福音を伝えれるようになっていきたいと思っています。ありがとうございます。
高木正幸です。私来年の4月に定年退職になるんですけどもその定年退職に向けてあの自衛隊の方では、再就職の準備期間というのを3ヶ月設けてありましてでその再就職の準備期間の地を阪神基地帯と兵庫県の方にある基地の方にあの願い出てたんですけどもなかなか職場の方では認めてもらえずにあのお前の代わりがおらんのに転勤さすわけないだろうみたいなことを言われててですねなんだとか思いながらすごく悩んでたりしてたんですけれどもあのその許可が、まあ10月に出たんですけどもその10月に出る前に再就職のことも新しい転居先の家もあの無事解決しましてあの阪神基地帯に行くときには何もない状態で、次の就職準備ができることそれについて、ずっと悩んでたんですけれども悩まずにそのまま過ぎていくことができるこの年を迎えたことを感謝します。ありがとうございます。
代田幸子です。今年1年本当に嬉しいこと感謝することがいっぱいありました。そうでないこともいっぱいありました。でもそれらをひっくるめて全部を感謝できることが本当に感謝と思います。その中でも一つあの7月の豪雨の時にあのもう夜7時頃にもう雨がすごく強くなって皆さんで近所の人で一緒に避難しましょうということで長靴履いて私はちょっと行ってまあ12時頃には帰ってこれるもんだと思ってるからあまりいろんな装具を準備をしていかなかったんですけどあの皆さんと一緒に行ってでそのちょっと高いところにある公民館なんですけどその公民館に行くまでがずっと坂があるんですね。だいぶでそこへ来た時にはもうその坂からもう山の上からすっごい土砂が流れてきてもうみんなどうするか私も横のガードレールに捕まって必死でなんとか行ったんですけど着いた時にはもう全身がびちゃびちゃなって長靴の中ももうびちゃびちゃでであのその時はもうあまり感じなかったんですけど後になって考えたらわあやっぱりなんかあ命を神様に守ってもらったんだなあの時に足滑らしてシャーッと一緒に落ちてたらもうどうなってたかわからないしだから神様にその時に助けていただいた大事な命だからこれからも大切に感謝してあの生活していきたいと思います。本当に感謝な1年でした。ありがとうございます。
笹川のりえです。私の好きな御言葉はローマ8:28で、神様はすべてのことを愛働かせて益としてくださるという言葉ですけれどもこれすべてのことというの中にはもちろん辛いことも悲しいことも 自分にとって不利なことも含まれているわけですけれども、私はいつでも益となるという方にばっかり、目が止まってですね、益となっていかないとかなんとかそういうふうなことばっかり思ってたんですけれども、それでちょっとそれを起きまして、私は家の中に、まあ本当に自分一人でぶつくさと神様に祈る場所があるんですけれども、そこに行って祈ると、そして最後に神様あなたにお委ねしますと言うと、何かしらこう開けてくるところがあるんですね。で今月中頃からちょっと娘の方に行っていたんですけれども、最後の最後にすごくこう不愉快なことが重なりましてですね、もうっていう思いで広島に帰ってきたんですね。でそれがずっと自分の心の中にとどまり続けて、なかなか許せないんですよね。でもう1週間ぐらい悶々としてたんですけども、あの祈りの場へ行こうと思って行って、神様こういうふうで私ずっとその思いを持ち続けてて、なかなかそれが解消せずに、おりますと、でもあなたに委ねますというところでお委ねしたんですけど、そしたらその夕方にですね、娘の方から電話があって、まあ、別に娘は自分が悪いことをしたとは思ってないから謝るとかそういうことはないんですけれども、何か私の心が溶けたような気がしたんですね。で、今まで全てのことを益としてくださるということばっかり目が向いていましたけれども、でもいろんなことを、その自分にとってマイナスと思えること、悪いと思えること、そういうことすべて神様の計画の中にあることなんだと、改めて思いまして、今困難の中にあっても必ず神様がそれを益としてくださるんだなということを日々味わわせていただいております。感謝します。
名前は笹川修介と申します。3つ話をいたします。1つは健康が守られてですね、1年間体調が守られたことが1つで、2番目はその2月にですね、息子の元木のところに孫が生まれまして、ほのかと命名した。その日から、私のところは赤ちゃんのほのかちゃんごっこで毎日楽しんでおります。で3つ目はですね、遠くに離れておりますそのほのかちゃんに8月末に初めて、面会に行って、そのほのかちゃんを抱っこいたしました。でその時にですね、命の継承は確実に確認できたんですけども、信仰の継承という一番大切なことで、私のところには、2人の子供がおりますけども、2人とも一応洗礼は受けておりますけれども、今あまりにも生活が恵まれて、あまりにも生活が恵まれたために、神様がどこか行っちゃったというような状況ですので、信仰の継承についてですね、今もう一回祈っていることでございます。私の信仰としては、幼子を与えし神を讃えつつ就活に向け励む日々なりと、こういうことでございます。で特に今日は朝0時から1時ちょっとまでですね、CS で黙示録のドキュメントを見まして、1年間この広瀬先生の黙示録を思い起こしながらドキュメントを見ました。大変有意義な黙示録でした。以上。
お久しぶりでございます。宮下リベカです、はい、1年半ぶりですね。座っていいですかね、はい、1年半ぶりですね、こっちに帰ってきてみると1年半経ったような感じが全然しません。あれ時間が間違えたかな。ですね、向こうでは、
熊本県八代市というところの、教会に行っています。ここのあの老者の方でおられる石塚さんの、娘さんご夫婦がやられている教会に、通っています。片道1時間高速使ってかけて本当にもう祈りながらしかもう生活できないなという感じです。まあ、無事に守られて教会にも通っていることを感謝します。あとそれから仕事はですね、今介護の仕事をしています。まあ、じいちゃんばあちゃん多いところですけど本当に介護って必要な仕事なんだなというのを日々感じながら仕事しています。まあ、熊本に帰ったとはいえ、まあ、この選択が合ってたのかどうかっていうのは本当に悩む日々だったんですけれども、まあ、いろいろ辛いことの方が多いですけど、まあ、神様がいないと本当にやっていけないよねっていう、 もうそれしかないなと思って日々過ごしています。まあ、またいつかですねこの広島にも来て皆さんとお元気な姿で会えればいいなと思っています。今日はありがとうございます。
山形のりこです。去年の10月に大輔が上の小学校4年生の息子ですけど洗礼を受けて1年間、経って今年つくづく本当に子どもたちもこの自分たちのこの等身大の社会の中で本当に神様に頼って御言葉に頼って生きることがどれぐらい必要かということを大輔もいろいろ学校でなんかこうやらかすというかそういう年に なりつつあるとに彼と二人で祈って、で本当に心のありのままを神様に祈ることの大切さと、それから御言葉を持って祈ることの大切さと、何があっても神様を賛美するものが一番強いんだよっていうことを本当に二人で分かち合いながら祈り合いながらの1年でした。で彼もすごい素直に、そういうまだ素直なところもたくさんあるので素直に聞けて、2人で祈った時に、あお母さんお祈りってことごとくアーメンだねって言うんですよね。でなんかそういう太い信仰が彼の中にも少しずつ育っていて、なんか何かあるたんびに神様抜きでなんかやり方とかハウツーをこう語ってしまう、こうしなさいああしなさいってこう教育的にも語ってしまう親としての自分がいたんですけど、本当に中心である神様にどれくらいつながっていくことが大切なのかっていうことを本当にいつも小さなことから分かち合える親子でありたいなというのをすごい思わされる1年でした。自分はすごい何があっても小さいことでも全部神様のところに持っていくのに、子どもたちにそのやり方を教えなかった、もっと身近に気軽に当たり前のこととして教えていかないといけないんだなっていうのをすごい思わされました。来年は神様の素晴らしさを本当に日々子どもたちと、そして信仰の友とまたさらに深く大きく知っていく1年でなったらいいなと思ってます。感謝します。
松本真帆です。今年は7月の豪雨で私の家の前の道路も流されてしまったり断水とかもあったので、その時は先生にスマイル館を貸してもらって何日か生活させてもらったので本当にそれも感謝です。まあ、その豪雨をきっかけにもともとちょっと住みにくいなと思っていた家から次の新しい家に引っ越すことができまして、その引っ越しもスムーズにいったので本当に神様が守ってくれたなと思っています。いろいろ大変だったんですけど、思い返してみればそんなにすごく落ち込むっていうことがなかったなと思って、それは本当に神様がそばにいてくれたから大変ではあっても落ち込むっていうことがなかったなって、その与えられてる平安を今思い返したらすごく実感しました。今 その落ち着いた家で家族3人揃って年を越せることを本当に感謝しています。ありがとうございます。
ホーソン俊恵と申します。今年1年は本当に家族健康や安全が守られた1年だったなと思っています。特に昨年は主人の入院や手術などがあって、やったんですけども、今年はその、状態も安定して、でまた、他の子どもたちも大きな病気もなく、インフルエンザもなく、守られました。まあ、ところを守られて感謝です。でまた災害においても、特に私の個人的には、昨年前半あすみません今年前半は、まあ、父の相続の関係もあって、毎月のように関西の方に行かなくちゃいけなくて、でちょうど6月の、地震のあった時も京都におりまして、京都と実家といってもほぼ大阪にの境で、本当に震度5だったと5強というところで、で古い家なんですけど、その朝本当にリビングにいて、その上のなんかちっちゃいシャンデリアがあるんですけど、落ちてこないかと思うぐらい怖かったんですが、何もなく壊れたものもなく本当に守られたなと思います。で、電車も止まってしまってどうしようかと思った時も、知り合いの方が、まあ、新幹線も動き出したので京都駅まで送ってくださって、本当に感謝でした。また、災害の時も、豪雨災害の時も、本当ならいつも通勤で矢野峠を通るんですけど、大学がもう早めに休校としてくれたので、その日は休みだったので、本当に矢野峠を通って、あの時休校がちょっと遅れて大学に行ってたら、矢野峠にの災害に巻き込まれてたな、車で通るので巻き込まれてたなと思って、本当に守られたなと思いますし、またその後の府中町での、川の決壊の時も、本当にもう5分か10分前にそのちょうど決壊したところをちょっと犬と一緒に散歩して歩いてまして、本当にもうそのちょっとした時間の差で巻き込まれずに済んで、本当にもう神様に守られたなということを実感できたでした。またその決壊の時もうちの家は近いんですけど、水は全部反対側に流れて、うちの方には流れてこなかったので、でも本当に守られて感謝でした。以上です。それと、ルークが夏に洗礼を受けて、あの時はエイミーも一緒に受けるって予定だったんですけど、エイミーは体調を崩して受けられなくて、そしたらルークはやっぱり一人だと受けないって言い出すかなと思ったんですけど、それがそんなの関係ない、受けるよって言ってくれたので、なんか本当にルークが受け、エイミーを受けるかもしれないというのはなんかうすうす感じたんですけど、ルークが急に洗礼受けるって言い出した時、本当にびっくりして、ずっとそういうことを考えてたんだなと思って、ちょうどタイミングが神様のタイミングだったんだなと思って感謝です。でございました。
はい、ホーソンエイミマリーです。今年1年はまず、まあ、母も言っていたように、家族全員日々少しの体調の変化とかあっても、健康が守られ、今も神様に生かされていることを感謝します。そして今日は母と一緒にこういう特別な礼拝に来れて、こうして皆さんの一年の神様への感謝賛美を一緒に聞けたことを本当に嬉しく思います。感謝します。今年弟と一緒に洗礼が 受けられなかったことは少し残念なんですけど、でもまた来年何言おうかな。あ、その自分でこの時だって思うタイミングっていうよりは、神様が用意してくださった時が必ず来ると、全部稽古計画の中で用意してくださってると信じてるので、あまり不安はに思わずに、毎日どんな状況でも心を神様に向けて感謝してお祈りすることを忘れないで、たまにちょっと言葉を考えることとか面倒に思ってしまうことがあるんですけど、でもお祈りをするとやっぱり心が感謝することで自分自身喜びが持てることを実感するので、これからも神様と共に来年も歩んでいけたらなと思います。感謝します。あります。
ありがとうございます。神様の恵みと皆様のお祈りを本当にありがとうございます。3月に結婚した吉見の母の石本晴美です。娘は結婚し、息子は12月今月ですけど、転職と転居いたしまして、なかなか激動の、子どもたちにとっては激動の1年であったんじゃないかと思います。残った私と夫は、日々笑顔が絶えないということはなく、日々喧嘩の絶えない楽しい毎日を過ごしております。で、そばにいます私の93の父と81の母が本当に今年も健康を守られて元気でいることが一番幸せかなと思っています。来年はなんと私は還暦になります。皆さん、お祝いは赤いちゃんちゃんこでなくて、何か赤いものをプレゼントしてください。キラキラ光る宝石でも構いません。60年来るんだなと思って、本当に元気でここまで神様が守ってくださっていることを感謝しています。皆さん、ありがとうございました。
はい、皆さんの協力によりまして、後で来た人いますか？大丈夫ですか？12時までに今年終わりました。はい、誰かいる？隠れてる？いいですか？はい、無理強いはしません。はい、ということで、いろんなことはありましたけどね、こうして明石会が迎えられたということは何より感謝のことであります。はい、一言お祈りいたします。天のお父様、私たちの知らないところで、気づかないところで、いや圧倒的に私たちの知らないところであなたは働いておられますし、また私たちが山ほど無視したにもかかわらず、諦めることなく御言葉を通して私たちに語りかけてくださっていることを感謝いたします。あなたのなさったことを忘れるなと聖書にありますが、今わずかでもそれを思い出してここに刻みつけることができたこと、感謝であります。どうぞ来たる年は新しい信仰の1ページを開くことができるように、同じことで悩んだり
悲しんだりあなたにつぶやいたりすることがありませんように。今までやろうと思ってできなかった信仰の新しい何かを始めることができるように、またこの教会が主にあってさらに一つとされ、この闇のようにあって星のように輝いていく教会として、どうぞ来たる年も頭であるキリストが私たちを教え導いてくださいますように、心から感謝しイエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と力がとこしえにあるようにアーメン。
仰ぎ子犬が悪は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。この1年間も本当にお世話になりました。ありがとうございました。では礼拝終わります。あさって元旦の礼拝でお目にかかります。